おはようございます。2024年6月30日第3礼拝を始めます。本日は第2礼拝で洗礼式、第3礼拝で転入式があります。前奏を聞きながら主の前に心を静め礼拝に備えましょう。はじめに賛美歌162番を持って主に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 では司会者がこの礼拝のためにお祈りいたします。どこまでも深く大きな大きな愛で私たちを包み愛してくださる優しい天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。神様は私たちに、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものと言ってくださいます。この場に集う私たち一人一人の名を呼び、礼拝の場に招いてくださったことを感謝します。今日で2024年も半年が経ちました。元旦礼拝でハバクク書3章17節から19節、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう、私の主神は私の力の御言葉が年間聖句として与えられ、毎週の礼拝の中でテーマソングを賛美し覚えてきました。2024年前半が終わる今、年間聖句に対し私たちの歩みはどうだったでしょうか。今立ち止まり、主よあなたの御前で正直にその歩みを振り返ります。今もう一度与えられた年間聖句を心に留め、私たちの救い、私たちの力である主に信頼し、この教会の歩みを導いてください。今日この礼拝で語られる御言葉によって、私たちの心が聖霊で満たされますように、2024年の後半の歩みも神様が共にいて導いてください。今日は第二礼拝で洗礼式、第三礼拝で転入式が行われます。洗礼を受けられる方々の新しく生まれ変わる人生のスタートを心から祝福します。またお一人お一人がどのようにイエス・キリストを信じ心に受け入れたのか、お証しを通して喜びを分かち合いたいと思います。また転入式で私たちの教会に神の家族が加えられます。新たな家族のこれからの信仰生活がさらに豊かなものになっていきますようにお祈りします。この礼拝のすべてをあなたにお委ねし、愛しますイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。御言葉をお読みいたします。本日の聖書の箇所は箴言27章の17節です。箴言27章の17節です。お読みいたします。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。今日は洗礼式の礼拝でのメッセージということで、祈りつつ私自身の信仰生活を振り返りながら備えてこの喜びの日を迎えました。また第三礼拝では転入式があります。私自身は18年前、2006年に横須賀の 教会で洗礼を受けました。それまで教会とは無縁の生活をしていた私は、スポーツジムでクリスチャンの青年と出会い、そして教会に導かれ、洗礼と導かれていきました。出会った青年たちは私を歓迎してくれて、そして続けて教会に誘い続けてくれました。聖書のことを教えてくれたり、教会のことを教えてくれたり、そしていつも祈ってくれていました。でも筋トレバカなこんな私がですね、スポーツジムに行き、そして日サロに行ったり、夏にはバイクで海に行ったりですね、そんな生活をしている男がですね、本当に救われるんだろうか、半信半疑であったんではないかなと思いますが、不思議なことに実践することができました。スポーツジムに通いながら、筋トレこそが自分を変えるんだ、そう思っていた私が、人との出会いを通して、教会との出会いを通して、そしてイエス様との出会いを通して、出会いによって自分はこんなに変わるんだという驚く体験をしたのです。人は鉄によって研がれるのではない、人はダンベル筋トレによって変わるんではなくて、人は友によって研がれる、人との出会いによって変わっていくということを実体験いたしました。箴言27章17節の御言葉の通りです。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。人が友によって研がれていく。皆さんはどのような姿を想像するでしょうか。人が研がれていく、人が磨かれていく。洗礼を受ける前の私であれば、輝く肉体、芸術的な見た目、美しいマッチョな姿を想像していたことでしょう。自分の力を誇るような、自分の能力を誇るような、そんな自分の強さを見せつける、そんな姿を思い浮かべていたことだと思います。しかしそうではないということを、青年会や教会の先輩クリスチャンの姿を通して教えられてきました。それは自分の力を誇ることとは正反対の、へりくだり謙遜に愛を持って私に接してくださる姿でした。自分の目指していた生き方、それとは全く正反対の生き方があるということを教えられた私は衝撃を受けました。そのような青年たちの生き方に魅力を感じました。そしてその生き方は聖書で教えられている生き方そのものであります。この世の価値観が当たり前で、この世の価値観しか知らなかった私は、聖書の教えに驚き、聖書ってすごいんだ、人を変えるんだ、そんなふうに感動したことを覚えています。第一コリント13章の御言葉です。第一コリント13章の4節、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。筋トレバカで筋肉のことしか考えていなかった私が、本当の愛を教会で教えられました。その愛というのは筋肉、力とは正反対でありました。筋肉は自慢であり高慢です。また人をよく妬みますと、そんな生き方をしていた私は、教会の中で人によって御言葉によって新しい生き方を教えられました。筋肉は自慢で高慢、また人をよく妬む、そういう生き方ではなくて、全く正反対のこの第一コリント13章4節の御言葉の通り、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、 愛は自慢せず高慢になりませんと、そのような愛によって生きたい、力ではなくてこの愛によって生きたいと思わされました。もう一度箴言の27章の17節です。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。まさに私は、人は鉄によって研がれるんではない、人はその友によって研がれる、人はその友によって変えられるということを経験いたしました。そしてその友は主なる神様が私に与えてくださった友でした。神様は本当にすごいことをするお方だなというふうに思います。人はその友によって研がれる、その友を与えてくださるのも主なる神様。もし私がスポーツジム以外でクリスチャンに出会っていたとしても、挨拶ぐらいはしたかもしれませんが、友にはなっていなかったと思います。スポーツジムで出会ったからこそ筋トレ好きには悪い人はいないと、そう思ってですね、初めて出会うクリスチャンであってもですね、あ、筋トレをするクリスチャンがいるんだ、そう思ってですね、信頼することができました。そして友になることができました。神様が与えてくださった友です。その友を通してイエス様に出会います。もしかしたらイエス様がスポーツジムに来てくださったんだ、そういうふうにも思います。イエス様が私のいるところに来てくださった、イエス様がわざわざ私に出会うために教会から離れてこのスポーツジムに来てくださった、そんなふうに思います。聖書を見てみてもイエス様がいろんなところに歩き回っていろんな人に近づいてその人と出会っていく、そういう出来事がたくさん書かれてありますが、イエス様はこの私がいるスポーツジムにも来てくださったんだな、そんなふうに思うわけです。今でもイエス様はいろんなところに行ってどんなところでもイエス様が人に近づいてそして出会うということが起こるんだということを聖書を読みながら思います。私は人と出会い、イエス様と出会い、そして変わりました。人はその友によって研がれる、出会いを通してそれからの人間関係、イエス様との関係によって変えられ続けてきました。人は鉄によって研がれるんではない、人はその友によって研がれていく、磨かれていく、本当に輝いていく、成長していく、見せかけの筋肉の輝きではない、人と人との間の中で愛によって輝いていく、愛によって人が作られていく、作り変えられていくということをこれまで経験してきました。確かに人は友人との会話であったり一緒に過ごす時間、互いに影響を与え合います。そしてその人を作り上げていきます。友と似たような人間になっていきます。ですから主なる神様が与えてくださる本当の信仰の友との出会い、そして何よりもイエス様との出会いが大切です。私は信仰の友と出会い、青年会で共に過ごし、教会で交わり、共に御言葉を分かち合うことによって研がれ、磨かれ、作り変えられ、成長させられてきました。そんなある日のですね、横須賀での青年時代ですけども、当時の青年会長の住まいに呼ばれたことがありました。青年会長はアパートで一人暮らしをしていました。クリスチャンの友の家に行くというのに慣れていなかったのでとても新鮮でした。ご飯を 用意してくださって、もちろん食事の前に一緒にお祈りをして、そして食事をしながらも信仰の話をしたり、仕事の話とか将来の話とか奉仕の話とかをして、特別な感じがしてですね、なんか俺ってクリスチャンっぽいな、そんな風にですね、思った思い出があります。そんな風にクリスチャンっぽい時間を過ごした後、その青年会長が私を隣の部屋に案内してくれました。そうしたら部屋の壁に付箋がいっぱい貼ってあるのが見えました。近づいてみると、その付箋一枚一枚に青年の名前と祈祷課題が書いてあったんですね。青年会長が青年一人一人のために祈っていたんです。僕はクリスチャンっぽいだけで、この青年会長は本物のクリスチャンだな、そんなふうに感動したわけですけども、そんな感動している私に青年会長が、石田君も祈祷課題を書いていつも祈ってあげるから、そんなふうに言ってくださいました。付箋を渡してくれて、その付箋に書いてですね、そしてその後お互いに結婚のこととか、お互いに献身のこととかですね、祈り合ったことを思い出します。今も時々青年会長のその汚いアパートのことを思い出します。あの青年会長との祈りから私の信仰生活が始まったのかなと、そんなふうに思います。神様は祈りを聞いてくださるお方、そしてまたですね、聞いてくださっただけでなく、スポーツジムに来てくださったイエス様が、あの汚いアパートにもですね、イエス様が来てくださっていたんではないか、確かにいたんではないか、そんなふうに、いろんなですね、思いがあふれてきます。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。それからも私自身研がれて研がれて、まだですね、研がれ足りないわけでありますけども、こうしてここに立たされています。青年たちによって私自身研がれてきたということもありますが、それだけでなく、この筋肉バカの私のために祈って共に教会生活をした他の青年たちにとってもいい訓練になったんではないか、そんなふうにですね、そうだったかどうか分かりませんけども思いながら、当時の青年会の仲間が3人牧師になっています。人はその友によって研がれる、互いに研がれていったのかな、そんなふうに思います。皆が互いに荒削りだった、そんな青年会の時代を懐かしく思い出します。そんなふうにこれまで過ごしてきた教会の交わりの中心は祈りであり、そして愛でした。その愛によって私は育てられてきました。第一コリント8章1節の御言葉にもですね、愛は人を育てます、そういう御言葉があります。第一コリント8章1節ですね、愛は人を育てる、愛によって人は育てられていきます。愛があるからこそ信仰の友として互いに研がれて成長していくことができます。もし教会に愛がなかったならば、今頃私は教会から追い出されていたんじゃないかなというふうにも思います。教会はこの世の価値観とは違うので、横須賀の青年会もそうでしたが、個性的と言いますか、変わった人が多いように思います。それでも一緒にいることができるのは同じ信仰があって愛があるからこそだと思います。一つの話を思い出しました。山嵐の話です。聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、山嵐の話です。冬の厳しい寒さが続いていたある日、一匹の 山嵐がモグラの家族に冬の間だけ一緒に洞穴の中にいさせてほしい、まあ、そういうふうにお願いをしました。モグラたちは喜んで山嵐のお願いを聞き入れます。けれどもその洞穴は狭かったので、山嵐がその洞穴の中を動き回るとモグラたちは山嵐の針に引っかかれてしまうのです。しばらくは我慢していましたが、ついにモグラたちは山嵐に洞穴から出て行ってほしい、まあ、そうお願いをするのです。ところが山嵐はこのお願いを断ります。そして言うのです。ここにいるのが嫌なら君たちが出て行けばいいじゃないか。まあ、最初はですね、一緒に住もうとした、住んでいたわけでありますが、まあ、お互いにですね、どっちが出ていくか、まあ、喧嘩になってしまってですね、このどうしたらいいだろうか、山嵐の針が邪魔、モグラがもっと我慢すればいいのでしょうか、まあ、それともモグラに言われた通り、まあ、後から来た山嵐が出ていけばいいのでしょうか。まあ、しかし山嵐にとっては、まあ、居心地がいいようです。であるならば山嵐が、まあ、言い返したようにですね、一緒にいるのが嫌なモグラがですね、自分が出ていけばいいじゃないか、まあ、誰がどっちが出ていくかですね、まあ、どうしたら一番いいのか迷ってしまうですね、ことを話です。まあ、しかし一つの解決策があります。それは山嵐に毛布をかけるということです。山嵐に毛布をかける、まあ、寒い冬ですから山嵐も喜ぶことだと思います。そしてモグラも山嵐の針に引っかかれることなくですね、一緒に喜んで過ごすことができるようになります。山嵐に毛布をかける、私たちが教えられている愛にも通ずるところがあると思います。御言葉にもあります。第一ペテロの4章8節です。第一ペテロ4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。毛布をかける、まあ、それは私たちが持っている互いの弱さ、罪深さを覆う愛です。愛によって私たちの多くの罪が覆われて一緒に過ごすことができます。私自身喜んで過ごしていた横須賀の青年会時代ですけども、毎週毎週会うわけですので、まあ、それでもやっぱり嫌なことがあります。なんか面倒くさいな、まあ、そんなふうに思うことがあったり、人間関係がうまくいかなくて、まあ、そのうちにもう教会に行くのやめようか、まあ、そんなふうに思うことがありました。まあ、そんな時に先輩の青年に相談すると、ダメだよ、まあ、教会に来なよ、まあ、そんなふうに励まされるわけです。まあ、ある青年は、まあ、自分も教会に行くのをやめようと思って牧師先生に相談したことがあると話してくれました。教会学校の奉仕で中高生とうまくいかなくて喧嘩までして、もう奉仕をやめよう、教会も行けないかな、まあ、そんな相談をしたことがあるというのです。まあ、それでも をやめちゃダメだと牧師に言われて、奉仕も続けて教会に残って今ここにいるというのです。いろんな青年と話をしていく中で気がつくことがありました。自分は弱くて罪深くて人とうまく付き合えないから、教会にいない方がいいんじゃないか、そう思っていたのは私だけではないということでした。私と同じような経験、それ以上の経験をして、でも教会にいるという青年がいっぱいいたのです。みんな毛布をかけられた山嵐だったんですね。愛は多くの罪を負うからです。弱くて罪深くとも互いに祈り合いながら、互いに愛し合いながら、一緒に主を見上げて礼拝をして教会に集っていたのです。私も教会に続けて通いたいと思いました。私も愛の毛布をかけられて、そしてまた私も愛の毛布をかける人になりたい。愛で人を覆う人になりたい。互いに愛で覆い合って一緒に教会で過ごしたい、そう思うようになり、また主に守られて感謝のことに教会を離れることはありませんでした。私たちは皆毛布をかけられた山嵐です。許されて愛されて共に教会生活をする信仰の友です。共に教会生活をし、共に信仰の道を歩み続ける友です。何よりもイエス様が私たちを友と呼んでくださって、主の愛によって捉えられています。ローマ書8章の39節です。ローマ書の8章の39節、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちは互いに神の愛によって結びつき、共に歩み続けます。ピリピ書の3章にはこうあります。ピリピ書3章の12節から14節です。ピリピ書3章12節から14節、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。イエス様が私を捉えてくださいました。私たちを捉えてくださいました。そしてその私たちは前に向かって一緒に進み続けるのです。共に歩み続けます。なぜならば、私たちが目指すべきところがある。そしてまた私たちはまだ完全ではないからです。確かに私たちは信仰が与えられて変えられました。教会の交わりが与えられました。しかしまだ完全ではないのです。まだ尖れて尖れて尖れて歩み続けなければならないのです。ボディービルダーがその肉体の完成を目指して鍛え続けるのと同じように、クリスチャンである私たちは信仰の完成を目指して、愛の完成を目指して歩み続けるのです。人は その友によって研がれると言われていますが、私たちは信仰の友によって、そして教会の交わりの中で、そしてイエス様によって研がれ続け、磨かれ続け、進んでいくのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。まだまだこれからだ、まだまだ研がれていく、まだまだ磨かれていく、まだまだ愛を教えられていく、そのような私たちの歩みが続いていきます。その歩みを私たちは共に歩んでいくのです。そしてまた、その信仰の旅路は自分の力で生きていくものではありません。神の武具を身につけて、この世のさまざまな誘惑に打ち勝ちながら、共に目指すべき目標に向かって進んでいくのです。エペソ書6章の御言葉です。エペソ書6章14節から17節です。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。私たちに救いが与えられ、そして信仰の友が与えられ、また私たちの歩みのために神の武具が備えられていることに感謝しつつ、これからも共に歩み続けたいと思います。私たちがどこに向かって進んでいるのか、何が良くて何が悪いか、共に祈りながら、そして間違った教え、間違った真理を求めることがないように、友である主イエス様に導かれていきたいと思います。その旅路の中で恐れるようなことがあっても、苦しむようなことがあっても、落胆するようなことがあっても、でも神の武具が与えられている、その信仰の戦いに力強く勝つことができる。何よりもイエス様が導いてくださる。ヨハネの福音書14章6節です。ヨハネの福音書14章の6節です。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私たちが目指すところ、信仰を持って進むべき道がイエス様によって示されています。主イエス様が導く道、そしてそのゴールは天の御国であります。なぜならば、私たちの国籍は天にあり、天においてキリストの栄光に輝くからだ。イエス様と同じ姿に変えられるということがあるからです。ピリピ書の3章に書かれてあります。ピリピ書の3章20節と21節です。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。教会に導かれる前の私は、救い主イエス様が、イエスキリストが万物を従わせることのできるその道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の 栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるということを知らずに、自分勝手に自分の力によって自分の思うなりたい体を求めていました。その体を求めてスポーツジムに通っていた。しかしスポーツジムに来てくださったイエス様が私を変えてくださった。イエス様が与えてくださる栄光に輝く体があるならば、筋トレバカをもうやめて、これからは朽ちる体よりもイエス様が与えてくださる栄光に輝く体を求めようと生き方が変わったのです。そして私は一人で生きるのではなく、イエス様が友となってくださり、教会の交わりが与えられ、共に信仰を持って歩み続ける友が与えられました。信仰の友との交わりを通して、自分は高慢であったことを教えられ、謙遜になることを学びました。自分の力によって生きるのではなく、共に祈り合い、そして神の武具によって力づけられて生きることを知りました。謙遜とは自分の弱さを受け入れ、他者にも愛を持って接すること。自分の力を誇ろうとする生き方ではなく、へりくだって互いに愛し合い、助け合って生きること、そのように自分も生きていきたい、教えられました。私はこれまでのその歩みを通して、人は鉄によって研がれるのではないこと、鉄によって鍛えられ磨かれるのではなくて、人によって、教会の交わりによって、主にあって研がれ、鍛えられ、磨かれ、栄光に輝く体になっていくんだということを教えられました。その与えられる栄光に輝く体を何よりも求めるようになりました。昔の私は筋トレこそが男の義務教育だと思っていました。実は実家にというか家にですね、ずっとダンベルがあって、男が住んでる家には必ずダンベルがあるのが当たり前だと思って育ったんですけども、そうではないということを気づかされつつ、今は教会の交わりこそが私の義務教育だな、そんなふうに思っています。2人でも3人でも集まるところにイエス様がおられると言われます。共に集まる信仰の友と、そしてそこにおられる友であるイエス様によって、これからも尖れ続け、そして栄光に輝く体を目指したいと思います。トレーナーであって、コーチであって、友であるイエス様と共に、私たちは共に切磋琢磨して、ゴールを目指して一歩一歩前に進んでいきましょう。もう一度箴言27章17節の御言葉です。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は洗礼式があり、そしてまた転入式があります。私たちに豊かな教会の交わりを与えてくださり、信仰の友を与えてくださること、ありがとうございます。またイエス様ご自身も私たちを友と呼んでくださり、教会と私たち一人一人の信仰生活を導いてくださること、ありがとうございます。どうかこれからの私たちの共に歩む信仰生活が、あなたによって祝福され、信仰と愛による交わりがますます良きものとなり、その中心にイエス様がいてくださり、互いに仕え、互いに助け合い、互いに磨かれて、私たち一人一人が友であるイエス様に似たものとされていきますように、導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 それでは賛美をいたしましょう。賛美歌の191番です。ご無理でない方はお立ちください。それではですね、2024年のテーマソングで賛美をしたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。祝祷いたします。 キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。はい、じゃあそれではですね、第3礼拝を終わります。